実のことです。毎月第一土曜日には教会でブドウの木という句会が行われております。昨日は牧師をしておりました私の父、鴨下渉と言いますけれども、父が参加をいたしまして、短くその中で説教をいたしました。見えないものと見えることという題で、ヘブル人への手紙の11章の1節の、信仰は望んでいる事柄を保証し、見えないものを確信させるものですという箇所と、続く3節の、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを知り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。その聖書の箇所からお話をしました。でこの句会に江崎重則先生という、この名古屋から指導してくださっておられる先生が、興味深い話をしてくださいました。で今信仰は見えないものを見ることだとお話ししてくださったけれども、俳句も全く同じことで、句に読まれた見えないものをいかに読むかということが一番興味のあることだというふうに言われたのです。この句の中で全部をこの語ってしまわないで、そこにある見えないものを読むことが俳句の楽しみだという話をなさったんです。私はこの江崎先生のお話を聞きながらですね、今日の詩編、この第19編というのも、これを読む楽しみもまさにそれだなというふうに思わされました。この詩編の第19編というのは、詩編の中でも大変よく知られた詩です。特に最初の一節の言葉に多くの人が心を惹かれるようです。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。この一節の言葉の中に秘められている見えない世界というのがあって、それをさまざまなことを感じながら、この詩に語られている神の創造の御業に心を寄せるということができる。そういう魅力がこの詩編の第19編にはあると思います。少し前のことです。教会のある方から口語訳聖書をいただきました。口語訳聖書というのは、昔ですね、文語訳聖書というのがありまして、非常に厳格な日本語で書かれた聖書がありました。でその聖書の後にその文語訳、よくこの岡田さんが祈りの時に引用されるのはこの文語訳聖書なんですけれども、その後にこの出されたのが口語訳聖書というもので、最近では新改訳聖書であるとか、この新共同訳聖書というものが訳されておりまして、今日ではほとんどの教会がこの2種類のどちらかの聖書を使っておりますが、その前はですね、日本中どこに行ってもほとんど間違いなく口語訳聖書がこの使われておりました。でこの口語訳聖書というのは大変美しい日本語で書かれた聖書です。ところが信仰の長い歩みをしておられた方にとっては、文語訳聖書で慣れ親しんで口語訳聖書を買って、また新改訳聖書になって、新共同訳聖書とか第3版とか出てですね、だんだん家に聖書がたくさん増えてくるわけです。その方のお家にもやっぱりたくさんの聖書が増えすぎてしまったために、処分に困ったということがあって、それじゃあ私がくださいと言っていただいたわけです。 でこの口語訳聖書を開いてみまして、この詩編の第19編を見ますと、この口語訳聖書にはこういうふうに始まっています。もろもろの天は神の栄光を表し、大空は御手の技を示す。皆さんがお持ちになっている聖書はおそらく新改訳か新共同訳だろうと思いますけれども、そこでは天と訳されていると思います。それが口語訳聖書ではもろもろの天というふうに訳しているのです。で考えてみますと、もろもろの天というのが一体何を意味するのかよく分かりません。というのは日本語にはですね、名詞を表すのに複数形というのは使わないんですね。ですから一つだろうがたくさんだろうが天は天ですね。私は子供の頃ですね、私が育ちました基礎学教会の隣にドイツの宣教師たちの子供のための学校がありました。今はドイツに帰国されておりますけれども、エルケ・シュミッツという宣教師がここでこの学校で教師をしておりました。このエルケ・シュミッツ先生という方は非常に言語の得意な方でして、ドイツ語はもちろんですけれども、英語、フランス語、そしてこの日本語もよくできるという方です。三カ国語で夢を見るなんていう話を聞いたことがあってびっくりしたんですが、である、まあ、お隣同士ですので時々この清水先生がうちに来て一緒に食事をするということがありました。で食事をした後でこの清水先生が、私は今から歯を磨いてくると言ったんです。でこれを聞いておりました牧師である私の父が、清水さん、歯を磨いてくるという日本語は正しくない。歯というのは一本だけを指すので、たくさんの歯を磨くときは複数形で、日本語ではそれを葉っぱという。だから葉っぱを磨くと言わないと正しくないんだというふうにですね、父が教えたんです。それからこの宣教師がうちに来るたびに、ちょっと今から葉っぱを磨いてきますと言うんです。まあ、それを聞きながらですね、家族みんなで楽しんでいたわけですが、考えてみれば意地悪な家族だったかもしれません。この言語ができる方にとってはですね、こう単数形と複数形があるっていうのは当たり前なんですよね。ですから歯を磨くと言われるよりも葉っぱを磨くと言われた方がどうも本当のようなこう気がしたようです。まあ、今はもう葉っぱを磨くと言っていないと思いますけれども、まあ、同じようにと言っていいかどうか分かりませんが、古代のユダヤでもこの天というものを複数形で表しました。天は一つだけではなくて、さまざまな天に分かれているというふうに考えたのです。例えば雲霧がかかる天、大気の天、太陽のかかる天、星のかかる天などというふうにですね、天にはいくつものこう段階があるというふうに考えていたようです。こういうふうにたった一つの言葉の違いからも、この今日とこの詩編が書かれた時代の違いというのを知ることができるのではないかと思います。もろもろの天といったときに、ユダヤ人たちがどういうふうに天を考えていたかということがこう分かるわけです。私たちは普段何気なく天を見上げます。今日は雲が多い日だなとか、空が澄んでいるなとか考えます。そしてどこかに、この空の向こうに宇宙があって、宇宙は無限の広がりがあるなんということを考えることもできます。私たちはそういうことを知識として知っているからです。けれども旧約聖書の時代の人々というのはもっと素朴でした。天を仰ぎ見るときに その不思議さに驚かざるを得ないのです。なぜ時間が来れば空の色が変わるんだろうか、なぜ星が見えるようになり月があれほど明るく輝くのか、太陽はなぜあれほど熱く照らすことができるのか、不思議なことばかりです。そして彼らは認めざるを得ないのです。これは神がなさったこと。天を仰ぎ見たときに私たちに神の創造の物語を語りかけているではないか、そのように旧約聖書の人々は感じていたのです。昼は昼へ、夜は夜へと、その神の創造の不思議を語り継いでいる。声になって私たちに聞こえてくるようなことはないけれども、そこには確かに言葉があって、その言葉が世界の隅々まで響き渡っているのだ、そのように考えたのです。私は以前船に乗ったことがあります。おそらく皆さんの中にも船に乗られた経験のある方があると思います。学生たちを北海道に連れていくという、まあ、そういうキャンプのためにでした。この船というのに初めて乗って、島が見えなくなるこの海の真ん中に出てですね、私はその時に不思議な気持ちになったのを今でも忘れることができません。天を仰ぎ見ます。雲のない日でしたから、本当に澄み渡る天が、それしか見えないと言っていいと思いますけども、天しかない、あとは海が広がっているだけ。そういうのを見ながら、ここに天と海の間に自分一人しかいない、そういう不思議さは何とも言えない感じがいたしました。思わず天の父よという言葉が口をついて出てきた。そういうふうに口にすることができるのは何という喜びだろうかという、その喜びが私の心の中に満ち溢れてきました。雄大な天を見上げるときに、現代人である私たちであったとしても素朴に神の偉大さに心を打たれて、この神を私は父よと呼ぶことができる、そういう素晴らしさに心を打たれるという経験をすることは誰でもあるのではないかと思います。理屈ではなくて、神の偉大な創造の御業を、神がこの天地を作っておられるところを見たことはなかったとしても聞き取ることができる、そういう喜びが私たちに与えられていると思います。先ほど賛美歌21の181番を賛美いたしました。あまり、まあ、慣れない歌ですので、まあ、少し歌いづらかったかもしれません。詩編この第19編を賛美にしたものです。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す、そういうふうに歌いました。これは新共同訳の聖書の翻訳から取られたものです。新改訳では語り継げという言葉、まあ、この言葉もいいと思いますけれども、ここでは天は神の栄光を物語っていると新共同訳では訳します。これもなかなかいい翻訳だなと思います。天が神の栄光を示す物語なのです。 この物語は現代になったとしても語り継がれている物語です。言葉となって聞こえなくても聞き手はその物語を聞くことができます。この最初にお話をしましたブドウの木の句会で江崎先生が言われたですね、見えないものを読む、それが俳句の楽しみだというふうにおっしゃられたわけですけども見えない聞こえてこない物語を聞き取る、ここに天の神の栄光の物語がある。このキリスト者が俳句を読むというのは、私はこの天の神の栄光の物語を聞く作業だというふうに私は思います。その呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てにまで届いたと4節にありますけれども、その通りにエルサレムから見ればまさしく地の果ての日本でも天の神の栄光の物語を聞き取っている、そういう句会があるという教会は素敵なことだなというふうに思っているわけです。私自身俳句を作ることができないんですが、この詩編は4節の後半から天に置かれた太陽にと視点が移ります。天の神の栄光の物語は全地に地の果てにまで及んでいる、それは神がお作りになった太陽を見ればわかるでしょうというふうにこの詩編の作者は言うのです。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた、太陽は部屋から出てくる花婿のようだ、勇士のようにその走路を喜び走る、その登るのは天の果てから、雪めぐるのは天の果て果てまで、その熱を免れるものはない。今日はこのギデオンの方が来ておられますので、それでというわけではないんですけれども、いろいろな聖書の翻訳があるというのをちょっと知っていただきたくて、今日はいくつかの聖書の翻訳のお話をしたいと思っているんですが、聖書にはさまざまな翻訳があって、読み比べてみるといろいろな違いがあって面白いんです。で、例えば皆さんはあまり手にすることはないかもしれませんけれども、カトリックのフランシスコ会訳という聖書があります。でこの聖書は新会訳ではですね、7節の最後のその熱を免れるものは何もないとなっている言葉をこういうふうに訳します。仮住まいに戻る道から外れることはない、全然違う訳。このヘブル語の母音を少し読み替えますと、その熱という言葉がカリズマイという言葉になる、なるんだそうです。でこのフランシスコ会はなぜこういう翻訳をしているかというと、太陽が東から昇って西に沈んでいくように、東の幕屋、この東に太陽が入っている幕屋があって、そこからおはようございますと言って太陽がですね、この出勤してくるわけです。で西の仮住まいにというのは、この太陽の帰っていくお家がありまして、そこの仮住まいまでずっとですね、朝お家から出てその夜そこに帰っていくまで太陽は地をこの全部行き巡ってお家に帰るんだ、そういうふうに仮住まいに戻る道から外れることはないと訳すことで、太陽が朝昇ってから日が沈むまでということを、この実はこの詩編を語っているんだという翻訳をしてみたわけです。でこれももちろん一つの解釈ですけれども、面白いなと思いながら聖書を読むことができるわけです。 端から端に至るまで太陽の熱が人々に暖かさをもたらす。どういうふうに読んだとしても、この詩編にはそういう全ての人にこの太陽の熱があまねく行き渡るということが書かれている。まさに見えないものを読み取らせようとしている詩編のこの詩人の姿がここにも浮かび上がっているのではないかと思います。ところがこれまで天と太陽に目を向けていた詩人は8節から突然主題を変更いたします。主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする。この詩編の第19編は大きく分けると2つのテーマに分かれていると言われます。前半は6節までのところで天の栄光の物語の部分です。で、後半が7節のところから出てくる7節から最後までの部分で主の戒めである律法がどれほど素晴らしいものであるかということを語った部分、この2つに分けることができるというふうに言います。で、多くの聖書学者たちはこの内容があまりにも違うので違う詩編が2つにくっつけたのではないかというふうに考えております。けれどもこの詩編をよく読んでみますと一節から物語られている天の神の栄光というのはここに来て主の御教えの中に主の戒めの中にこそ生きていると言わざるを得なくなった詩人の信仰が歌われていると言っていいのではないかと思うのです。神の栄光というのは自然を通しても見ることができるけれども、やはり聖書の中に御言葉の中にこそ生き生きと表されているのだということがここで語られているのです。宗教改革者のルターがこの詩編の第19編の1節から説教しています。ルターの説教はこういうふうに始まります。福音は神の御言葉を述べ伝える以外の何者でもない。福音は神がなさることを語り聞かせるもので、そのこと自体が神の栄光を語り聞かせることであるからである。なぜなら神の御業を語ることが確かに神の栄光を期するからである。ルターは福音というのは神の御業を語ることであるというふうに言います。この詩編の19編の説教をそういうふうに始める。神の御業を語ること、それは自然を通してであろうが聖書によってであろうが神に栄光を返すことになる。ルターは全く自由にここで福音を語ります。この詩編の作者が前半と多くのこの詩編の仲介者たちが前半と後半を別のものとみなすわけですけれども、ルターは短い言葉によって全く端的にこれは一つのテーマだと言っていると言っていると思います。天を仰ぎ見ようと、天を仰ぎ見ながら神の御業を思い巡らそうと、神の言葉である聖書を通して神のことを思い巡らそうと、どちらも神の御業である。ルターはそれを福音というのです。ルターはこの一節からしか説教していませんけれども、詩編19編全体をよく捉えていたと思います。主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえのないものを賢くする。ここで語られている御教えという言葉は ヘブル語でトーラーという言葉です。トーラーというのは立法という意味です。神がこの世界に与えた法律のことです。神の秩序です。ですから、これを聖書というふうに読み替えてもいいと思いますけれども、この主の御教えに従って生きるならば、天を仰ぎ見て偉大なる神の御業を思いながら、心が打ち震えるように、疲れて自信をなくしている者も立ち上がらせて元気にし、足取りを軽くし、喜びにあふれさせることができる。それは文字通り主の御教えである聖書に従って生きるなら、この天が青々と澄み渡って、海が広々と広がっている世界を創造し、今も保っておられる神がそのルールに従って、あなたも私のようなものであっても立ち上がって生きることができるようになる、してくださるというのです。それがまさに福音です。これはこの詩篇が最初からずっと貫いている主題です。ルターが言う神の御業の素晴らしさです。この詩篇はこういうふうに続きます。9節から、主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの金よりも好ましい。蜜よりも蜂蜜の巣の滴りよりも甘い。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。この主の御言葉に従って生きるならば、どんなものよりも甘い生活を与えてくれるのだというのです。少し前のことですけれども、山田義彦さんの家で蜂を飼い始めたそうです。で、今週の金曜日にこの山田さんの家で家庭集会があります。実は私はこの日を楽しみにしている。一度ですね、この自分の目で蜂の巣という、このミツバチのこの蜂の巣というのを見てみたい。で、というのは少し前に山田さんから、この蜂蜜の巣から取れた蜂蜜とですね、この蜂蜜の巣に蜜がたっぷり入っているものをいただいたんです。もう見ているだけで美味しそうな蜂蜜の巣なんです。おそらくこの詩篇の詩人は自分でも蜂を飼っていたかも、飼っていないと思いますが、蜂の巣からこの蜂蜜を取り出して食べたという経験があるんだと思います。で、その時の忘れられないような経験、なんて甘いんだという、その感動を思い起こしながら、主の御言葉によって生きるということは、あの蜂蜜を舐めた時のような甘さがあるということを思い起こしているんです。ちょっと想像できないようなこの感性ですね。御言葉に従って生きるということは、蜂蜜を舐めるような甘さがある。おそらく山田さんでも思いつかないのではないかと思うんですが、そういう喜びの経験をこの詩篇の詩人は知っていて、御言葉に従って生きるということは、蜂蜜が与えてくれる幸せよりにも勝る。神の御言葉に従って生きることは豊かな報いがある。そういうことをこの詩人は体験的に知っているのです。ところが、面白いのはこの後です。この詩篇は続く12節から突然悔い改めにテーマがまた変わります。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。 この詩人はここで自分を振り返らざるを得ないのです。神の御業はあまりにも素晴らしいということを思い起こしてしまったんです。蜂蜜よりも甘い、このお方はどんなに素晴らしいお方だろうということを思い出したときに、この世界を作って太陽の熱を毎日与えてくれるばかりか、神の戒めがこの世界を支配しておられる、そのお方が自分の生活にこれほどまでに大きな影響を与えている、それは本当に豊かなものだと認めざるを得ない。そうすると、そういう神の目の前に、その目に留まっている私は一体何者なのだろうか、そう自分を問うほかなくなってしまうのです。自らを問うほかない。そうするとたちまち不安が襲うのです。私はこの神にふさわしいだろうか、自分がこの神に捨てられてしまったら一体どうなってしまうんだろうか、そう気がつくと悔い改めざるを得ないのです。自分にできるのはこの神と共に生きる以外に何があるだろうか、そう考えると、自分など神など自分には必要ないと思ってしまう傲慢さが自分を支配してしまわないように祈らざるを得ない。それらが私を支配しませんように、そうすれば私は全きものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。我が岩は我が贖い主主よ。詩編は続いてこういうふうに物語っているのです。言葉にならない言葉を何とか表現しようとしていた詩人は、ついに自分の口から出る言葉に思いがとどまります。神の御前に受け入れられるものであるために、自分が自ら口にする言葉に至るまで、この神の言葉が、神の御業が身に染みついていなければならないのではないか。だとしたら、自分の心と自らの言葉とが神の御前に受け入れられますようにと祈るしかない。この詩人は気がついて天を仰ぎ見ながら賛美を始めたのです。それが振り返ってみると、自分を顧みて思わず祈りとなって、この詩編を締めくくらなければならなくなった。神の御業に驚きながら、神を称えているうちに自然に祈りへと導かれていくというのは、ごく自然な心の動きだろうと思います。海の真ん中で天の父よと祈る思いも同じことでしょう。小さな部屋で静まって神に祈ることも本来同じことです。その中で覚えられていることは、ただ神の御業です。神が働いておられる、私たちにも同じように祈りの言葉が与えられている、賛美の歌が与えられています。それは私たちがこの天地をお作りになり、私たちを支配してくださっている誠の神に言葉にならない言葉を注ぎ出すことです。自分の心を注ぎ出すことです。天を作り地を支配しておられる誠の神は、 私たちに言葉にならないものを聞き取らせ、目に見えないさまざまなものを見させる不思議を味わわせてくださいます。聖書はそれを信仰と呼んでいます。この信仰によって私たちは豊かな神の言葉の世界で喜んで生きることができるのです。お祈りをいたします。天におられる誠の神主よ、あなたの御業を聞き取らせてください。読み取らせてください。見させてください。あなたの御業に心を向け、自らを顧みに悔い改めの歩みを日ごとに与えてください。このあなたが私を支配してくださっていますことを心から感謝いたします。このあなたの御業の中に今も置かれていることを心から感謝いたします。主よ、どうかあなたに応えて生きる言葉を与えてください。この口が語る言葉が御前に受け入れられるものとなりますように、この者の心が御前に受け入れられるものとなりますように、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。それでは聖餐を執り行います。賛美歌21の75番を賛美いたします。一節と二節を賛美いたしましょう。